お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。今日は母の日ですね。そこで今日は NHK ラジオ第一放送に出演した時の久子の声をお聞きいただきましょう。1978年 BCL ブームの最中に NHK で収録したものです。 NHK の国際放送受信室に呼ばれて、そこでインタビューを受けました。ちょうどアンデスの声の放送時間で、周波数 9.715MHz、 31m バンドで、マリンバ演奏によるオープニングの桜桜が始まっていました。
というわけで聞こえてきました、なんとアンデスの声、遥か海を越えて、実は今日はこの NHK の外国放送受信室のところに、このアンデスの声の、まあ、ご本人ね、尾崎和夫さんと、久子さんご夫妻に来ていただきました。どうもよろしくお願いします。聞こえてきましたね。まあ、この部屋はちょうどこのカウンターがあってですね、飛行場のこの発着ランプのように、受信機が20台あって、それが時間が来るとその放送向けにパッとこう電気がついてですね、受信機が動き出すという仕組みで、今8時半、日本時間で夜の8時半でアンデスの声が聞こえてきたと。どうですか、ここで聞くと
ね。1万5000キロの彼方からこのようにスーッと入ってくるんですからね、電波というのは不思議なものですね。
で、尾崎さんは今はお休みで日本に来ていらっしゃるということですね。
4年向こうで仕事しますと1年休暇が出ますので、帰ってまいりまして、去年の8月の10日に帰ったんですが、7月いっぱいいまして向こうに戻る予定でおります。
もちろん日本にいても、じゃあ自宅でこの放送は聞いてらっしゃるわけですよね。
やはり私の責任ですから、ずっと聞いておりますが、今日なんかもね、入ってこなかったらどうしようかとびくびくしたんですけれども、時間通りピシャリ入ってまいりまして安心いたしました。
これは現地時間というと何時になりますか。
朝の6時半ですね。
6時半、
はい。
で、日本にこうして送ってきて、で、今日は日本語放送をこれから送るということですが、火曜日ですが、何があるんですか。
火曜日はエクアドルのフォルクローレといいまして、向こうの民謡を中心にですね、音楽番組を15分間まず初めに組んでおります。
で、それは曜日によってんじゃいろいろ違うわけですか。
月曜日はこのテーマにも演奏されておりましたマリンバの演奏で15分間、そして水曜日はこちら ECJB でいただいたリスナーからのお便りやリクエスト曲、木曜日がアンデス小劇場で今シートン動物記を連続でやってると思います。それから金曜日はオラ・アミーゴスと言いましてね、友達諸君こんにちはというタイトルでエクアドルの様々を手紙形式で紹介する番組から、土曜日は今週のトピックスと言いまして、これはまあ、その1週間に起こった出来事を録音構成番組にしたり、それからエクアドルに来られた方のインタビュー番組、そういったものを組んでおります。で、日曜日はキリスト教の放送局ですから、礼拝形式にしましてラジオ日曜礼拝という番組を組んでおります。
で、これは日本語向けですね。で、あとその他にはどういうこと。
南米向けの場合はですね、これは南米各地にもう散在していらっしゃる日系人のためにふるさとの香りと心の糧をということで、むしろ日本のことをたくさん皆さん知りたいと思うんですね。ですから NHK のニュースなども毎日向こうでキャッチしまして、それを今日の日本の出来事ということで紹介し、そしていただいたお便りを中心にいろんな話題をですね、皆さんに情報交換みたいな形で放送する。それから日本のメロディーももちろん書けますしね。それから聖書からのメッセージを心の糧としてお届けするというふうに、そういう番組を組んでおります。
南米向けは、何分になるわけですか、放送
で。南米向けが、はい、ブラジル時間で夕方の7時から8時まで、そして30分お休みして8時半から9時までの1時間半あります。
あ、そうです。それを例えば放送局というとですね、私たちはいろいろこう大きな仕組みでですね、記者もいればアナウンサーもいれば、技術の人もいればということなんですが、尾崎さんたちの言ってる放送局とはどんな放送局なんですか。
みんなそういう放送局で大所帯ですから、各国から集まった宣教師の方が200人いて、世界17カ国で全世界対象に放送しております。ですから所帯は大きいんです。でその中にある放送局の設備といいますと、スタジオがあって、そして送信所がありましてね、さらにアンデス の山奥にはパパヤタの水力発電所がありましてね、でそこの、水力を十分に供給するためにロレット湖という湖があって、そこは貯水湖になってますから、だからそういうふうに貯水湖があって、水力発電所があって、送信所があって、スタジオがあるというかなり大規模な設備を持っております。ですからその中に働いている人たちも宣教師200人、現地の人200人で、それで、日本語部の番組となりますと、今度はそういうスタッフの方の放送の方では、番組の方では手を借りることができないものですから、もういる日本人だけでありとあらゆることをやっております。
いる日本人ってのこさんどのくらいいるんですか。
放送局には私たちがいる間は、私たちだけ、そして事務関係に移住者のお嬢さんが一人、そしてもう一人、日本から帰ってくる半年くらい前ですか、手伝いに来てくださいましたけども、それだけでやっておりました。ですから放送の実際的な面は、二人でやっていたっていう。
奥さんはもともとそういう放送の仕事やなんかはどうなったんですか。
全然経験ありませんです。ですから主婦業専門でね、行ったつもりだったんですけれども、最初そのつもりでしたけどもね、男だけの声じゃ寂しいからっていうので、出させられまして、初めはもうスクリプトを読むだけでね、いっぱいでしたけれども、それからだんだんね、それだけじゃしょうがないっていうので。私の本棚式に本読んだり、ドラマの中でナレーターしたり、そういう方面ずっと、それと返信ですね、聴者からの返事、それが3、4年前からの BCL ブームっていうのが起きまして、月平均5000通日本からだけ来ました。それ全部やはり受信証のカードを送るためにね、もうそれに大変忙しい思いしました。
はい、初めのじゃあ予想とは違ったの向こうに当たってしまったわけですね。
全然
初めはこれはやっぱりさっきの話、キリスト教の関係の仕事で、これはやっぱりその放送もそういうキリスト教の仕事の一つとして尾崎さんのところに来たってことなんですか。
私神学校出ましてね、東京の太平洋放送協会というところのスタッフだったわけです。そこはクリスチャン の放送番組を作るところなんですが、でそれで南米各地に、ブラジルだけで76万という日系人の方がいらして、各地に、散在していらっしゃる。でこういう方たちにキリスト教のメッセージを伝えたいということで、理事長の羽鳥明先生がこう南米お参りになった時にエクアドルにお入りになったら、そこにキリスト教放送局が昭和6年にすでにできてて、全世界よく聞こえていると、それじゃあ南米向けに日本語で放送させてくれないか、じゃあ放送させてあげようということで話がまとまりましてね、で私たち太平洋放送協会でテープを向こうに送って放送してもらったんです。ところがですね、そのテープが逆に回って放送されたんだけれども、
逆に回ったってことは、
逆に音が出るわけですね。
で、言葉がわからない。
聞いた人はですね、それが日本語だろうと思って聞くわけですから。でたまたま日本に元いた宣教師の方がそれを聞いていらしてですね、それは逆に待ってる、それは日本語じゃないっていうことで、それが分かった時はもう後の祭りですから。で日本語でこの手紙が局に来てもそれを読める人がいないから、テープだけじゃダメだ、人間をよこしてくれという要請があったわけですね。行った時は太平洋教会からテープが来ればそれは逆に回らないようにかければいいと思ってたんですね。で短波そのものもどのくらい聞こえるかっていうことはあまり私も知識なかったわけです。まあ、放送局があって聞こえるというからやってみようかぐらいのつもりで行ったわけですね。ところが私を呼べそうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに示すという、これ聖書の言葉なんですけれども、そのそういう神様がいらしてそういうことを神様がしてくださるんだという信仰だけはあったわけです。ですからそれを頼りに行って、で放送を始めたところがですね、よく聞こえる、ぜひ続けてくれというような手紙が殺到したわけです。そこら本気でやらなきゃいけないなと思ったところが、テープがこんな日本から来ない、でどうしてもその何かやらなきゃいけない、時間を与えてもらったもののテープはないわけですからね。で周り見たらみんな宣教師の方ご自分でスタジオ入ってやってらっしゃるんです。でしょうがありませんから、私もスクリプト書いたことはある、プロデュースしたことはあるんだけれども、アナウンサーしたことなかったわけですね。でもしょうがないですから、テープが来なければというので私入りまして、そしてやっぱ男だけじゃいけない、じゃあ家内も一緒にやろうということで二人でですね、冷や汗かきながら最初の4年間は過ごしたわけです。でそのことを日本大使館の大使がお聞きになりまして、じゃあ自分が手紙書いてやろうってね、 NHK さんに手紙を書いてくださって、第1期の4年の仕事が終わって帰った時にこの国際局でいろいろ研修を受けて、また中央研修でも一通り勉強させてもらいましてね、それで第2期向こうに行ったわけです。
どんなところが一番その苦労された点ですか、番組出てみては。
もう苦労と言いますかね、一つ一つ自分で新しいことを、これもやらなきゃいけない、あれもやらなきゃいけないっていうことで、こう無我夢中でやっていったっていうことですね。で研修を受けてもですね、分かったことはいかに自分に力がないかってことだけですから、あとは自分でやらなきゃしょうがありませんから。
奥さんは研修は受けないんでしょ。
全然受けない
です。私が、とも
う本当に絞られました。でオペレーターも時々休んじゃいますからね、やっぱりミクシングも仕込まれまして、主人のしゃべりをやはり録音する、そういうことまでやっぱり機械の方までやらなくちゃならなかったわけです。でインタビューですとスタジオへ入っちゃいますね、主人とそのお客、ですから私がコントロールルームで録音するわけです。ですからもう本当にね、いろんなことを経験させられました。
全部お二人でやったんです。
そうですね、お互いに怒られたり怒ったりしながらやはり聞いてる方がいらっしゃるってことですからね、私たちも何とかしていい番組を、みんなに聞いてもらえる番組をっていう気持ちが、同じ気持ちがありましたから、そのことにおいては一致してましたからね。辛い思いもありましたけれども、なんとか今日まで続けられたんだと思います。
泣いても日本には帰れませんからね、一人ではもう辛かったです
うん、奥様は向こうでこう今度はね主婦として暮らしになってみて、日本とはどういう点が一番こう違ったり、あれ驚いたり。
やはり食事ですね、日本の食事っていうも食事っていうんでしょうか、日本的なものが全然ありませんでした。本当に困りましたね。で2度目に行くときはお醤油、醤油味噌ですね、4年分、一斗缶で3斗くらい醤油持ってきました。でお茶だとか、向こうは湿気がありませんので乾物類をね、相当持っていきました。で、醤油で日本的な味をつけて食べるっていう。
ご飯は、
ご飯はちょうど富士山の8合目ぐらいのところですからね、普通 の、炊飯鍋では炊けないわけです。ですから圧力鍋を利用して、日本的にご飯炊くわけです。向こうの人は油ご飯でね食べますけど、それで圧力鍋でご飯を炊いて、それで
逆にこう向こうの人が、日本人は大変少ないわけですから、はい、日本人の暮らしというのはどうかなっていう興味を持って近づいてきたっていうこともあるじゃないですか。
箸をね、使うのは珍しいですからね。
箸は珍しいみたいですね。で海苔はね、私たち美味しい食べるんですけども、黒い紙って言いますね、あまり海苔は食べないようですね。
あの1年で向こうはいつ頃が一番いいんですか。
あの高原都市で一年中春なんです。
一年中春
ですから、の四季がありませんで、一年中それこそ四季の花が咲いてるわけですね。夏の花、冬の花、秋の花が咲いては散り咲いては散りしてるわけです。まあその点花は綺麗でした。ただ季節感がないです。今4月ですね。4月ってもう果てってこう考えちゃうわけですね。
長い間いれば日本ではなっていうふうに思って、
そうです。でもラジオひねってもテレビスイッチ入れても流れてくるのはスペイン語でしょ。で日本のあの時々映画もやるわけですけども、まあ、時代劇みたいのもスペイン語喋ってるわけですね。ですからもう全然もう感覚が違うんです。
ああ、やっぱりね。でそのそういうね、言葉の面では奥さんや、まあもちろん尾崎さんは向こうの言葉少しは分かっていかれたでしょうけども、どうだったんですか。
そう、英語はね、あのまあなんとか通じるだろうと思って行ったんですけれども、あの宣教師仲間では英語を使うからいいんですがね、現地の人はやはりスペイン語ですから、で向こうで集中的に5ヶ月間スペイン語の勉強を2人してしたんです。でもうこのくらいだったら大体いいだろうということで日本語放送を開始したわけですから、まあ、あの泥縄式にですね、向こうに行って5ヶ月間やったって言ったら、あの本の上でやっただけですからね。それからで一つ一つをこう失敗しながらあの勉強していったのは、
まあ、習慣もね違いますし、もうそれはちょっと戸惑いますね。例えばあの挨拶するにも必ず握手して挨拶して握手して別れる。そしてアメリカの方だとあの抱擁してね、頬にちょっとキスなさるでしょ。それがもう第一もう戸惑いまして、さて右の頬を出すのか左の頬を出すのか、もういつも右左に顔をねこうやるっていうくらい、本当にそういうことから一つ学び取ってきました。
向こうの人たちの気質というのは全体的にどうですか。
明るいですね。そして大変親切。
親切。
局の中に入りましてもね、まず朝もう遠くにいても顔が合うと、もう声を掛け合うし、近くに寄ってあの握手し合うし、肩をこう抱き合うんですね。ですからのそういったの目振り手振りと言いますか、それはやはり日本人はどうしようか控えめなんですけどもね、しないとなんか向こうで怒ってるっていうふうに思われますから。でちょっとでもあの自分で考え事にしてましてね、挨拶していかないで過ぎると後から来ましてね、今日はどうしたの、何怒ってたんだ、自分何か悪いことしたのかって言われますからね。だから挨拶なしでは一日が始まらないといったところは言えますね。で陽気だっていうのはやはりあの、なんて言いますか、カラッとしてるそのお天気ですからね、そういったところも言えると思うんですよ。雨が降ってもバーッと降ってパッと止みますから、ですからそういう自然の影響もあるかと思います。まあ毎日が常春ですからね。
でお子さんたちは、向こうに最初いらした時はまだお小さかったんでしょ。
まだ小さいでした、ですからあの全部私2人事務所に行きますからね、あのお手伝いさんを雇って子供預けてきましたから、あの子供たちは全部スペイン語になっちゃいました。で最初の帰国の時は日本に来て、だから全部スペイン語だったんです。であの幼稚園に、日本の幼稚園に、あの預けました。で先生があの大体の言葉だけを教えてほしいって言うんで、スペイン語と日本語とこうリストを作って、先生に渡したんですけど、3ヶ月以内にこうあの先生よりも子供の方が早く日本語になっちゃいまして、スペイン語を全部忘れて日本語になりましたね。で今度日本に向こうに帰った時はもう全部日本語で向こうの学校に上がりました。ですから先生さようなら、先生お手洗いに行ってきますっていうのは日本語で言ってたわけです。やはり3ヶ月したら今度全部英語になって、日本語は全部忘れない。子供本当に早いです。
今度はね、帰ってきた時に一番下の子はまた日本の小学校に無理やりに、まあ、入れましてね、我慢して日本語を覚えなさいよってやったんです。で初めはね、漢字の書き取りなんて言いますとね、漢字がないんです。で日本語のひらがなは残ってたんですね。ですからひらがなでみんな漢字の書き取りを書くと、先生もちゃんと丸をくれましてね、100点くれるもんですから本人喜びましてね、で一つずつ漢字をこう加えていきましてね、でついこの間はやっぱり漢字のテストがあったんですがね、100点をもらってきて、その同じ先生が持ち上がりでまた担当してらっしゃるんですがね、ゆうじ君よくやったって書いてあるわけです。ですから本人もそういうふうに言われて、 して一生懸命こうやっていくうちに日本語が戻ってくると言いますかね。で、ある程度やっぱりそういうものが残ってるんですね。一番上の子は長男はこちらで今度は長男とそれから長女は中学と高校ですから日本の学校は無理なのでアメリカンスクールに入れてるんです、クリスチャンアカデミー・ジャパンと同じキリスト教の学校がありますんで、そこで英語で教育しております。でついこの間長男が私に言ったんですけれども、今度エクアドルでのアメリカンスクールの学校が終わって、それは高校までありますから、今度アメリカのクリスチャンカレッジを終えるともう一遍日本に帰ってきたい、で日本に帰って日本のことを勉強したいって言ってくれましてね、私嬉しくなりました。それまではね、一体どっちつかず人間なのか心配したんですけれども、むしろあっち行ったりこっち行ったりするうちにその両方の国のいいものを吸収して育とうっていう、その気持ちがなんか起こってくるような、そういうものを今見てるんですがね。
さて、もうその1年の休暇終わってまたですね、今度はこういう、声をね向こうから出すわけでしょうけども、どうですか、今度帰ったらこんな放送というようなことでどんなことを考えてらっしゃいますか。
南米の人たちにはこれからもふるさとの香りと心の糧ということで続けたいと思いますし、それから南米をまだ行ったことないんです、私ブラジルの聴取者のところに。ですからぜひリスナー一人一人に会うような計画を実現させたいと思っております。
何かこう新しいディスクジョッキーとかですね、朗読とかですね、
そういうものをやりたいですね、やはりいろいろ日本の1年の間にいろいろNHK の番組とかいろいろテレビを見たりして勉強はしております。今も、
もうみんなの茶の間なんかね、聞きながらメモ取っておりますから、いいところは全部使わせていただきます。
特に家庭の中の考え方とかね、主婦の方のそういうものが分かりませんでしょ。ですから特にそういうのに興味を持って勉強しております。
まあ一つ日本でも聞いてますし、南米の日本人の方も楽しみしていらっしゃるでしょうから、向こう大変でしょうけども、一つまた頑張っていただきたいと思います。
佐々木さんの声も時々向こ
うで、私も国際放送でお伝えしておりますので、今日はこの外国放送受信室に日本語放送アンデスの声をやってらっしゃる尾崎和夫さんと久子さんご夫妻にいただきましたが、
エクアドルの時報が鳴ったところでございますね。ただいまのお話はボイスオブアンデスの尾崎和夫さん、久子さんご夫妻、聞き手は佐々木アナウンサーでした。その尾崎さんからお借りしましたエクアドルのレコードから今日は何曲かお聴きいただきましょう。キトというのは、赤道の国エクアドルの首都、インカ帝国時代からの北の都で、住み着いていたキトー族がなまってキトと呼ばれるようになったそうです。ではコーロ・ボス・アンデスとエクアドル国立管弦楽団の合同演奏で、うるわしの我がキト。
Oh,
国立管弦楽団の合同演奏でもう一曲、ロマンスの街我が木と。
1978年に一時帰国した時の NHK の国際放送受信室でのインタビューをお聞きいただきました。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送までどうもごきげんよう。さようなら。